NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第23回、今回は日韓国交正常化と題して慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
日本にとりまして韓国は近くて遠い国というふうに言われておりました。日本にとりまして韓国あるいは朝鮮半島とは非常に特別な関係、特別な意味を持っているわけであります。それは1965年の国交正常化にあたりましてもさまざまな影響を持ったわけであります。まず第一は、日本が1910年から1945年まで、35年間にわたって植民地を統治したという、事実であります。植民地統治のやり方には、この武断統治、武士の武に断定の断ですけど、武断統治、すなわち軍とか警察の力でもって反対運動を押さえつけるやり方と、もう一つは文治統治、文章の文に、明治の時でありますけど、文治統治。これは古い慣習などをなるべく尊重しながら前進的少しずつ進めていくという意味です。植民政策というものを展開していく、イギリスなどはこれ非常にうまいわけであります。で、日本の場合この文治統治で比較的成功いたしましたのは台湾でありました。これは当時台湾に赴きました民政長官の後藤新平、これは元来がそのお医者さんでありますけれども、彼が適者生存ということを考えて、あんまり急激な改革はいけない、そこで後藤の学者好きと言われましたように、学者を総動員いたしまして台湾の古い慣習というものを調査させる、これは台湾旧慣調査というんですけれども、そしてどこに手をつけたらいいのか、どこに手をつけたらいけないのかということを綿密に調べて、しかも今日でいうインフラストラクチャーですね、上下水道とか鉄道とか港湾とかこういったものを整備しておりましたために、比較的台湾統治は成功した。一方韓国統治は特に初期の政策はまさに軍隊と警察によって力で抑えるものであった。日中戦争から太平洋戦争の戦時下で行われた朝鮮名を日本式に変えさせる創始改名、さらにはまた神社とか宮城要塞など、朝鮮民族の伝統を否定する政策というものを次々と行いましたために、反発を招いたという点があったわけであります。で、朝鮮半島との特殊な関係の第2番目は、朝鮮が分断国家であったということであります。ご存知のように38度線を挟みまして、北には朝鮮民主主義人民共和国北朝鮮、南に大韓民国が成立をいたしまして、特に朝鮮戦争でもって戦ったのみならず、北朝鮮は社会主義を国是といたしまして、この共産主義陣営から国際的に承認を受ける。一方韓国は資本主義国としてアメリカをはじめとする自由主義陣営の支持を得る、すなわち分断というものは国際的な対立を含んでいたわけであります。特に朝鮮戦争で同じ民族が血を流して戦ったということは、消えない傷として残っている部分というものも多くあったわけであります。そして第3番目は在日韓国朝鮮人の問題であります。で、日本に住む朝鮮出身者の中には、戦時中に強制連行された人々も、いたわけでありますけれども、自らの意思でもってこちらに渡ってきた人もいた。で、終戦当時在日韓国朝鮮人は約200万人と言われましたけれども、祖国解放の喜びと、それから連合国総司令部の方針によりまして続々と朝鮮半島に引き上げていきます。そして46年3月末までにその数は130万人に達したわけであります。しかしながら朝鮮半島の不安定な状況、それから南北分断、 さらには朝鮮戦争の勃発はこの帰還希望者というものを減少させまして、約60万人が日本在住を希望するに至った。こうした在留希望の在日韓国朝鮮人を法的にどういうふうに扱うか、これが問題になってきたわけです。特に、北朝鮮系の人々は在日本朝鮮人総連合会、これ略して朝鮮総連あるいは朝総連と申します、を組織いたしまして、韓国系の人々は在日本大韓民国居留民団、通称民団を作って、日本において政治的経済的活動を行ってきたわけであります。第4番目は朝鮮半島の持つ日本の安全保障への意味の大きさであります。日清日露両戦争も日本と相手国の朝鮮半島をめぐる勢力争いによって始まりました。さらにはまた朝鮮戦争の時には釜山赤旗論というのが日本で声高に唱えられた。すなわち朝鮮半島の一番南の釜山に赤旗が立つ、すなわち朝鮮半島が全部共産化されることになったらば日本の安全保障に大変に大きな影響を持つんだぞというようなことが繰り返しその言われるということがあった。すなわち朝鮮半島が敵対的な勢力の手中に入らないことが、日本外交の命題であったわけであります。第5番目は日本の経済にとっての価値であります。日本製品の輸出の市場としての意味、あるいは原料の輸入先としての存在も大きい。特に日本の漁業にとりまして韓国との境界付近は最良の漁場であります。そして両国の国交正常化なくして日本漁業の安全操業は保障されないという状況があったわけであります。さらにはまた日韓間には竹島、韓国がこれを独島一人島とこう言っておりますけれども、という領土紛争の種がある。でこうしたさまざまな問題を抱えまして、日本は韓国との関係をどのように正常化していったのかということであります。1949年の4月、韓国政府と連合国総司令部との合意によりまして、在日韓国外交代表部が東京に設置をされまして、アメリカの占領下におきますところの日韓間の接触が開始されたわけであります。とりあえず貿易と金融に関する協定を結びましたけれども、1950年の6月に勃発いたしました朝鮮戦争はアメリカの対日態度を一変させまして、韓国政府を朝鮮半島における正統政権として認めるように圧力をかけ始めたわけであります。一方、1948年に韓国の大統領に就任いたしましたイースンマン、日本読みにいたします立正版でありますけど、このイースンマンは日本の植民地時代にアメリカとそれからヨーロッパにおきまして、いつの日か我が国を独立させるぞという朝鮮独立運動を行ってきた闘士でありまして、大統領の座につきますと極端な反日政策を実行していったわけであります。例えば1952年には韓国の周辺の公海上、これ領海から出た公の海でありますけど、この公海上に一定の線を引きまして、その内側に日本漁船の立ち入りを禁止するいわゆるリラインを設定をいたします。そのリラインの中でもって操業する日本漁船は次々と拿捕されまして、漁船員は非常に過酷な取り扱いを受ける。日本側は公海でもって公海上でもって漁業をして、なんで拿捕されなきゃいけないんだ、しかもその扱いもひどいじゃないかということで再三抗議をいたしますけれども聞かないということで、対立の一つの種になったわけであります。そして1952年の2月からアメリカの仲介で開催されました第一次日韓会談で、日本側と韓国側の意見が大きく対立いたしましたのが請求権問題と、漁業問題でありました。日韓双方の財産について日本は 韓国にいろんなその施設を置いてきたということもあって、日本側にも請求権があるんだという、日本側に対しまして冗談言うな、もう三十何年にもわたって植民地を統治して請求権があるとはとんでもない、請求権があるのは我々韓国側のみであるという立場を取る韓国の主張とはもう妥協を許さないものがあったわけであります。さて、このリラインの撤廃を求めます日本に対しまして、韓国はこれを平和ラインと名前を改めまして、日本漁船の操業禁止措置を一層強化していったわけであります。さらに竹島の問題が両国間の紛糾に拍車をかけます。まあ、竹島、韓国側の言うその独島というのはもう岩石のみからなる居住なんかには全く適していないこの無人島でありまして、面積も日比谷公園ほどの大きさしかないんでありますけれども、この竹島は1905年に日本政府が島根県に編入をいたしまして、その後、有効に支配を続けてきたわけであります。といっても人が住めるようなところでありませんから、別に人口がいたとかそういうことではないわけでありますけど、とにかく島根県の一部であるという登録をした。しかし戦後になりまして、連合国総司令部がこの島を日本の行政権停止区域に含めまして、しかも日本漁船の操業許可区域から除外した。そこで韓国はこのリライン設定の際に竹島をその範囲に編入をいたしまして、で1953年から占拠いたしまして、実力でもって支配する姿勢を示しまして、日本側が抗議をしていたわけであります。こうした双方の意見が対立する中で起こりましたのが、1953年第3次日韓会談におけるいわゆる久保田発言でありました。財産請求権委員会の席上、日本側の主席代表久保田寛一郎代表は次のように言ったわけであります。これは私的発言だからという前置きをいたしましたけれども、韓国側が日本統治下の朝鮮に対しての賠償を云々するのであれば、日本が韓国の経済力を培養したという事実を指摘せざるを得ない。日本の朝鮮統治は必ずしも悪い面ばかりではなく良い面もあったと言ったわけであります。そして次のように言ったわけで、例えば朝鮮の鉄道あるいは港の建設や農地造成など、日本の大蔵省は当時多い年でもって2000万円も持ち出してたではないか、あるいは日本が朝鮮を併合しなかったら他の国が占領したかもしれない、まあ非公式な試験であると断ったものの、日本の植民地時代に触れて相手側の情報を求める、あるいは日本の正当性を主張すると、日本と韓国との間に植民地統治の評価をめぐる深刻な認識の相違があった久保田発言は、韓国側の感情を逆なでするものでありまして、なんとこの発言は交渉再開まで4年半もの中断を余儀なくさせるものであったわけであります。で、58年にようやく再開されました日韓会談も、在日朝鮮人の北朝鮮への帰還問題でやや長期的な中断状態に見舞われます。在日朝鮮人の北朝鮮への帰還問題とは、北朝鮮に帰還を希望する在日朝鮮人につきまして、日本側は人道上の見地からこれを実施しようとしたわけであります。日本はこれ政府が入りますといろいろ問題が生じるということでもって、赤十字を通じて国際赤十字を通じ、日本赤十字と北朝鮮の赤十字を接触させて解決をしようとしたわけであります。しかしながら韓国側は朝鮮戦争の記憶が生々しい、また北朝鮮が開始する経済7カ年計画に対して日本で教育を受けたテクノクラート、すなわち科学者とか専門家たちがこれに帰っていくということは非常に非友好的なんで、第二次朝鮮戦争勃発の種をまくようなものではないか、韓国の国家的安全を脅かすものだと反発したわけであります。 特にこの北に帰る人々が出る、まあ、新潟港からあの船出てくわけでありますけれども、新潟港にはこの民団の人たちも大勢押しかけまして、この万歳万歳で送ろうとする朝鮮総連の人々の間もみ合いになる。お前たち北に行くのは騙されるなといったような怒号というものが渦巻くというような状況であったわけであります。さて、やがて韓国内部におきましては、そのイースンマン独裁体制が崩壊する、あまりにもその独裁的であるということで、選挙に不正があったということで学生が蜂起をいたします。そして暫定政権を経て1961年に陸軍軍人を中心とするクーデターによりまして、パクチョンヒ、日本読みにいたしますと牧政期であります、このパクチョンヒの軍事政権が発足をしたわけであります。さあ、日本とアメリカはこの軍事政権の誕生ということでどうなるかと思って緊張いたしますけれども、パク政権はやがて民政に移管をいたしまして、そしてアメリカの経済援助の減少に対処するために日本の援助に期待いたしまして、日韓交渉は進展するに至ったわけであります。で、日本を訪れましたこのパクチョンヒ、どんな軍人の怖い人が来るかと思ったら、意外にその物腰が穏やかで安心をしたというような逸話が残っております。そして1962年の10月、大平正義外相とそれからキム・ジョンビル、まあ、日本読みにいたします金正室でありますけど、この中央情報部長との会談でメモが取り交わされまして、いわゆる大平金メモというわけであります。最大の難問でありましたこの請求権に関しまして、無償有償援助合わせて5億ドルの経済協力を日本が行うことで妥協が成立をいたします。要するに日本は韓国に対しても請求をしない、そしてこの無償有償の援助というものを行うからということであったわけです。で、こうしたこの日韓問題に決着をつけるために佐藤首相が外務大臣に起用いたしましたのが椎名悦三郎でありました。で、椎名は別名おとぼけの悦三郎と言われまして、非常にその国会などでもユニークな答弁をすることで知られてた。しかしながら、まあ、人柄が非常にそのいいもんですからあんまり問題にならないんですね。で、この椎名は大体その商工省、今の経済産業省ですね、この出身で、俺は外交なんてわからんよ、冗談もいい加減にしろって言ったんですけれども、まあ、佐藤首相が特に、いやもうあんたしかいないんだからやってくれよということで、この椎名が、まあ、外務大臣に起用されます。そして椎名外務大臣は韓国を、まあ、訪れるわけでありますけれども、それについて、どういうその空港でどういう挨拶をするかということが非常に、まあ、注目を、まあ、されたわけであります。で、この時椎名は、まあ、いろいろ考えまして、次のような挨拶をいたします。まあ、長いやつですけども、最後に両国間の長い歴史の中に不幸な期間があったことは誠に遺憾な次第でありまして、深く反省するものであります。実は韓国がこれを待ってたんですね。韓国民は吉田元首相のような超大物が韓国を訪れて、まあ、長い間の三十数年に及ぶ支配を申し訳なかったと謝罪をしてもらいたかったわけでありますけれども、これはまあ国民の世論、日本国民の世論も許さないということで、椎名が誠に遺憾な次第であり、深く反省するものであります。これはラジオテレビでもって同時中継されておりまして、日本外相正式に謝罪というのが韓国のマスメディアとしてわーっと流れます。そこで、まあ、韓国の国民感情というものはずっと変わってたんですね。で、こうしたことがその交渉の雰囲気づくりに役立つことに今なったわけであります。そして韓国国内におきましては、韓日屈辱条約反対のデモが渦巻いてる。で、この椎名は、まあ、韓国のマスメディアからちょっと嫌味な質問を受けます。椎名さん、日本の外務大臣、このソウル市内でもって展開されているデモを見てどういうふうにお考えですか。 そうするとそのデモの先頭に出たユンフゼンというですね、昔の大統領はちょっとシーナに非常に顔がこう似てるんですね。そこでシーナ一泊置いて、いや驚きましたな、反対運動の先頭に私自身が立っとるじゃないですか。これで韓国のまたメディア関係者がうわーっと笑ってしまって、事なきを得るという、まあ、こうしたそのエピソードがありましたし、かなり気配りもありまして、今後ソウル東京の間でもって大いにその電話とか電報でもってその連絡をしなきゃいけない。ついてはその電信電話局の交換手のお嬢さんたちに何か持ってけということで、当時非常に入手が困難とされましたこの飲料水とかあるいは高級なケーキ、これを50ぐらいその用意して届けさせるというようなことをやったというふうにまあ言われております。しかしながらこの基本条約の作成は難航いたします。問題は1910年の韓国併合条約など戦前の両国の条約、すなわちいわゆる旧条約の無効をどのような形でもって、まあ、確認をするかということであります。それから第2番目に北朝鮮の存在、特に韓国政府は、まあ、管轄権は北に及ぶとこう言ってるわけですね。我々は38度線以南だけれども、実は管轄権は北に及ぶと言ってる、これをどう規定するか、まあ、結局その妥協案といたしまして、旧条約についてはもはや無効であることが確認されるという、まあ、いわゆる玉虫色の表現を取りまして、この日韓併合条約の執行の時期については双方がそれぞれの立場から解釈できる余地をまあ残したわけであります。で、韓国政府の管轄権の及ぶ範囲につきましては直接これに触れませんで、国連総会の決議に示されている通り唯一の合法政権であるという韓国政権のこの性格を示すにまとどまったわけであります。で、韓国側は先ほど申しましたように自国の管轄権は朝鮮半島の全域に及ぶものとしていたしまして、日本が北朝鮮と外交関係を持つ道は封鎖されると解釈したのに対しまして、日本側は韓国政府の管轄権が及ぶ範囲は38度線以内に限定されていて北朝鮮について白紙であるという立場を取った。まあ韓国側の強硬な主張にもかかわらず、日本は将来の北朝鮮との関係改善の可能性を残したということがまあ言えるわけであります。でこうしまして1965年の6月に調印をされました日韓基本条約、これは外交領事関係の開設、例えば東京とソウルに大使館を設ける、あるいは各地に領事館を設けるという約束をいたします。そして旧条約が無効になったということを確認する。第3番目が韓国政府が朝鮮半島に行ける唯一の合法政府であるということを確認いたします。そして国連憲章の原則の尊重とそれに基づく協力を約束をする。そして通商航空協定などをこれから詰めていきましょうということがその主な内容だったわけであります。その他は漁業協定と請求権、あるいは経済協力協定、在日韓国人の法的な地位協定、あるいは文化財文化協定などなどはこれは別に合わせて結ばれたわけであります。問題のこの竹島でありますけれども、これは懸案事項として条約で取り決めることはしない、要するに棚上げをする、これに触れますと大問題になりまして、日韓間に条約はできないだろうという判断があったわけであります。でこうしてアメリカは、まあ、とにかくそのアメリカの極東政策からして日本と韓国がいつまでも喧嘩しているというのは困るという認識でありましたので、ラスク国務長官は次のような談話を出します。日韓両国の相互利益のほかにアジアの自由諸国を強化するのに寄与すると信ずる。一方当時のソ連中国北朝鮮はアジアに新しい軍事ブロックを作ることを目的としたものである、破産したアメリカのアジア政策を挽回するための重要な段取りであるなどと猛烈な非難を繰り返します。特に北朝鮮は 日韓基本条約の無効というものをまあ表明したわけであります。日本国内におきましても社会党共産党などはこれは朝鮮半島の分断を固定化するものだと反発をいたしますし、さらにはまた韓国でも屈辱外交との声も非常に強くて、朴正煕政権は反対の中心でありました各大学、特にソウルの大学の休校、あるいは軍隊を出動させたのデモの鎮圧など強硬手段を取りますとともに、韓国と日本の共同の利益、安全繁栄のためになるということで国民の理解と協力を求めることになったわけであります。予備講師を含めましてなんと14年の歳月をかけまして延べ1500回にわたる会談を必要といたしましたのは、韓国側の対日不信のこの深さ、さらに日本の朝鮮半島への最新姿勢の警戒感から生まれたものであったと、言えましょう。例えば漁業にいたしましても、韓国の漁業のやり方と日本の漁業の水準というのは全然違う。だから同じ漁場でも日本の最新のその漁法でもって取られた軒並みその魚取られちゃうじゃないかというような危惧感があったり、日本の資本というものが韓国に上陸してきたらば韓国経済というものは日本の経済に飲み込まれるんではないかと、いろんな危惧感があった。しかしながら以後日韓関係は経済を中心に交流が続けられまして、韓国はハンガンの奇跡と、ハンガンというのは韓国の中心を投げた川でありますけれども、このハンガンの奇跡と言われる経済発展を成し遂げることになった。このようにいたしまして、韓国と北朝鮮には非常に大きな差がつきました。その後日本と韓国との間には紆余曲折がありました。例えば韓国ドラマ、韓流ブームと言われますその、ヨン様ブームですかに代表されますように、非常に新韓国的な雰囲気があったり、あるいはワールドカップの日韓共同開催の時に日本が負けて韓国が勝ち残っていくと、日本がデハミガということでもって一生懸命応援する、もう日本もその別に反韓国じゃないんだということで、一時的に非常に親日的な感情が生まれるということがありましたけれども、やはりその竹島の問題、独島等の問題をめぐったりいたしますと向こうは熱くなる。で考えますと、日本と韓国との関係というものは1910年から45年に及びます植民地支配の時期を含めまして、あまりいい関係というものは築けなかったわけでありますけれども、今後日韓関係というものは両国の細かいその文化交流、例えば日韓その映画交流、あるいはスポーツ交流、そういった細かいその交流というものを通じて、この民衆対民衆のレベルでもって徐々に氷の溶けたのを溶かしていくような努力というものを行っていく必要があるのではないかという気がいたします。それではこれで失礼をいたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第23回、今回は日韓国交正常化と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。